笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、7月9日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
よいしょ、ストップウォッチ
なんでだよ先週と同じじゃねえかその展開じゃ
夏休みの夏休み取ります、新野さん。
取ります、と、うん、取るよ、取る取る取るんだけど、
もうそろそろあれですよね、うん、予定を決めないといけないなと思いつつ、
でもちょっと結構埋まっちゃってるんで、僕多分8月後半だと思う。後半とかも本当お尻、
ずらしてですか。
ずらして、で今年は JAL の、はい、誕生日のほら、激安チケットが復活なんだよね。
特割割、うん、誕生日
バースデーチケット、はい、なんで、8月31日が誕生日なんで、その前後 で、
はい、
まだ早いよまだ早いから、まだ1ヶ月以上あるから、
そうですよ ね、
そこでチケットを取って、はい、と思ってるんで、ちょっと先になるかと思います。
思います、うん、大分帰られるんですか、うん、
でもさ、これさ、前もこんな話だったよね
そうでしたっけ
変えどうなんだ、変えるかな、分かんない、うん、
なるほど、
決めてないです。
なんか今年高速道路いくらになるのっていうので話題が飛び交ってませんか。
でも大丈夫かな。
大丈夫ですかね。
この時期で決まってない法案が収録なんだっていつも言ってんじゃないやから、そういうタイムリーな話題は危ないんだって。消費税もしかしたら 10% かもしれないもん、この時期。
それはないです、大丈夫です。
大丈夫、
はい、対抗に乗って税制改正で早くても、
うんうん、数字強いね税理士そこだけ今波に乗ったにはね、1年半の、
いや
最高の波に乗ったにはね、
いやいやいや、じゃなくて多分 10% になるっていうと、いろいろシステムを、ね、変えなくちゃいけないから大変なんですよ、うん、だからその準備なんかがいるので、決まってから結構時間がかかると思います。
おお、香りやっと惹かれたね
キラキラしてました。
やっと今ね、もう1万3000人ぐらいの金達さんが、おお、香りがまともに噛まずに喋ってる、数字が入ったらいいんだなみたいな、すぐ分かったもんね。
ありがとうございます、うん、数字のなんかください
ください、もう噛んでんじゃんかよ、もうなんか
数字のパスをください
じゃあ、あなたがパス出しじゃん、いつも
そうでした、
うん、で
いよいよこの後、先週に引き続き、
お、来たあの男が
涙なくしては聞けない
笑ってるよ
ストーリーがまた展開されるという、
イエーイ、皆さん今後よろしく、
よろしくお願いします。
いや、いいね、スイッチが入るですぐねはい、じゃあ今週も
よろしく。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
先週に引き続きまして、シオングループオーナー井上圭一さんを迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ井上さん、改めまして、
はい、
よろしく
よろしくお願いします。
今週も元気ですね。
いや、今週も元気ですね。まさかの日本がワールドカップ優勝しましてですね僕も大阪から嬉しくて全裸でまた来ちゃいまして今日もいいですね。
北朝鮮どうでした、北朝鮮どうなりました。
北朝鮮はですね、途中であのね、あんなことがあったんでもうチームごとなくなったっていうのが残念でしたよねあれはね
株式会社フェイクの井上圭一さん、
まさにフェイクということで
、はいはい、すいません、今日こんな感じでいきます
はい、最初にね、
はい、
ほら先ほど田無の駅に、
はい、
出会ったというかお迎えに行ったじゃないですか、
はいはい、
井上さんと本田さんにね、はい、お会いして、なんとまあこの柔らかいというか、
はい
はい、僕ね、今までね、いろんな方に会 こうお会いして、すごいこう威圧感のある人とかこういるじゃないですか、すごい人ほど威圧感があるというもともと先入観だったんですけど、逆だなっていうのはね、すごい人ほど威圧感がないんです。だんだん柔らかいんですね。
あ、じゃあいい意味ですか。
いい意味です。
よかったよかった。
あの僕尊敬する、まあ、あるコーチの人で、ハワイの方がいらっしゃって、その方とも初めて会った時に、この人はすごいコーチなんだってずっと言われたんですよ。初めて会った瞬間にうわ農家のおっちゃんじゃん真っ黒でボワーッと現れて、で自分の気持ちの中にスッと下からこう混ざってくるんですね。あれこの人そんなにすごい人なのっていうのがすごいと思ったんですね。
あ、なるほどね。
それに似た感じが今回井上さんにもあって、こんだけすごかった井上さん、どんだけ上から行くものってもいいじゃないですか。バーン
って。いやいや、すごくないんで、僕すごなったら申し訳ないですけど、偉そうに言いますよ。言わんけないよすごないんで謙虚にしてるだけで。
いや
すごなったらもう偉そうにもう言うたろう思って
そういう意味で僕ね、今まで会ってすごい人なのにそう思ったのが、そのハワイのコーチと井上さんと、あとプロレスの小橋健太さん。小林さんは、ね、私京都ですよね、あの人も一回お会いして、ものすごい腰低いですね。
あ、そうなんですか。
いやすごいな、
すごい、なんかそこに入れたの嬉しいな。
こう並んでますよ、わ
ーっと。ありがとうございます。さあさあ、
で多分ね、それは身につけたものであるというのと、もともとやっぱり井上さん、やっぱあれですかね、こう天才的な、
それなんです
ね、そこがありますよね。
それなんですよ
今日はでもそのノリやめましょうか、じゃあ、
そうですね、ちゃんとした話を
しましょうか。
ちゃんとした話もできるとことか見せて、もっと好かれたいし人に
それを言わなかったですよ。可愛いですよね、なんかね僕らが見ても可愛いと思うのは、それは
抱いてくれます
もうだ
っそっちじゃないですか、知りますよね、ちゃんとした話ですね。
そう、
ちゃんとした
話戻すよ、戻すよ、時間経っちゃうからね、で、会社を起こして、起こしました、で社長になりました、社長のとこ6年前。
そうですね、それぐらい、
ね、27、
そうですね、27、8ぐらいですね、
で法人化にしてやっぱり違いました。
法人化にして僕がやりたかったのは、しっかりとした組織にしたいなと思ったんですよ。というのは、水商売自体がですね、やっぱり水商売っていうだけあって、人も、お金 もう流れてそれで終わりみたいなイメージを、そうではなくて、しっかりとした企業にしたいなっていうのがそういう思いでやったんで、僕の中では別に変わったっていうのはないんですけど、あのスタッフの意識っていうのは変わりましたよね、やっぱ。
ちなみに今現在従業員かなり多いですよね。
ですね、グループ全部でも、でも100人
前
後ぐらいしかいてないですね、今は。少ないんです、
一番多い頃でどれぐらいいらっしゃいますか。
全部合わせると200名近くいてたんですけど、今やっぱ全然入ってこないのもありますし。あ、
募集でも入ってこない。
募集がね、僕ら打てないんですよ、大体普通の求人誌には。
専門のなんかありますよね、そういう。
大体キャバクラとかですね、そういうのは打てるんですけど、僕たちは業界のこうですね、なんか悪さする人間もいっぱいいてたんで、やっぱりこのクレームが多かったんですよね、多分求人って全然給料が違うとか、そういうなんでですね、弾かれまして。
一般的に募集どういう形でやってるんですか。
募集は本当ホームページとか、本当僕たちが、メディアとか出していただくこともあるんで、そういったのを見て向こうが普通に来るぐらいなんですよね。
新宿とか行くとどでかい看板がこうありますよね、でそこからこう入ったりとかはもうするんですか、
ね、そういうのもちろんやっぱり、お店の名前を知ってるとやっぱその辺は有利なんで入ってきてくれます。
こう多くは若い方が多いんですか。
若い、そうですね、大体20歳20代前半ばっかりですよね。
でもあれでしょ、今年配の方もいらっしゃるという話ちょっと聞いたんですけど。
そうですね、もう創業当初からやってくれてるメンバーとかもやっぱりいてるんで、現場でない人間ももちろんいてるんですけど、裏方でサポート、店のサポートしてくれたりとか、今日も来てますけど彼も広報でやってくれたりとか、秘書業もやってくれてる人間であるとか、そういういろんな人間がいてますね。
でそういう方を束ねて、一つホストというプレイヤーじゃないですか、現場のプレイヤーだったのが今一段上がってというか、社員をまとめるわけですよね。ガラッと変わりませんでした、仕事の中身が。
仕事なんか僕はね、本当分からなかったんですよ、僕は勤めたことがなくて、自分で会社やってるじゃないですか、だから常識が全く知らなくて、社長ってどういったものなのかとか、組織はどういったものなのか、もう極端な話会議の仕方はどうしたらいいのかとか、全く知らなかったんですごい聞きましたよね、いろんな会社の方に、会議はどうしてるんですかって、人事効果どうしてるんですか、査定どうしてるんですかとか、給与体制どうしてるんですかって、労務はどうしてるんですかとか、いろいろ聞いて、もう自分なりに今でもそこはまだ 答えはまだまだ、まあ、出てなくてですね、うんうんうん、常に仮の答えを出して、うん、常に進化してる、
改善を続けてる状態
ですね。そうですね。
で先ほどちょっとこうお聞きした中でね、家庭訪問をやられてると、
はい、家庭訪問やってます、はい、
でこれ全社員行かれてるんですか。
もう全員ではないですけど、本当は全員行きたいんですけども、やっぱり僕らの業界は一番応援してもらわなあかん、うん、家族に反対される仕事なんですよ。でやっぱその家族に、ね、反対されながら仕事するってこんな不幸なことなくて、もともとのきっかけは僕がスタッフのおじいさんかおばあさんが亡くなられた時に、うん、組織行かせてくれという話した時にちょっと来てくれるなっていうことをスタッフに言われまして、でそれはなんでなんて聞くとやっぱり世間体もあるし言ってないと。でその時に僕すごい悲しくて、要は彼らに堂々と身内に言えるような仕事に僕がさしてなかったんだなって思ったんですよ。
社長として、ね、社長として業界人として、
そうです、僕はそういう風に業界を変えれてなかったんだなっていうのもありまして、それがすごく悲しいなっていうのもきっかけで、あ、それなら今は少しでも分かってもらうために俺が、ね、説明行って少しでも、ね、社長の顔を見てくれると安心するんじゃないかなと。本当に息子さんが頑張ってくれてたり一生懸命やってくれてるんでって、で彼らは信念もありますし、すごい仕事やってますっていうのも僕から伝えることで、はい、少しでも分かってくれたら、そしたらその親御さんの関係がね、すごい改善されるんじゃないかなっていうのもありまして、それがきっかけで最初やり始めましたね。
いい反応する親御さんもいらっしゃるでしょうけど、はいはい、そうでない方もいらっしゃいますよね。
もちろんいてます。新野さんの、ね、出身である大分、はい、僕行きましたけど、はい、そこ、はい、ゆうすけっていうスタッフだったんですけど、行った時に消防署長さんだったんですね、お父さんが。やっぱり僕たちの仕事っていうのは、ちゃんと夕方に終えて夜は一緒にご飯食べるっていうのがそれが仕事だと思ってます、何しに来たのっていうとこから始まりましたから。
なるほどね。
まあ、最終的には、ね、少し分かってもらえて空港に、ね、送ってきてもらって、息子のことよろしくお願いしますと言ってくれましたけども、最初やっぱりきついですね、イメージが、はい、
でもこれをやるとやらないじゃ全然違いますよね。
そうですね、やっぱり違うとは思ってます僕は、はい、
だって、ね、もしそのゆうすけさんのところに行かなかったら、お父さんはそこの気持ちの変化なかったわけですよね。
そうです、と思います、はい、仕事の内容も分からないでしょうしね、
はいはいはいはい。これね、水商売だからとかホストだからじゃなくて、はい、日本の多くの中小企業がその忠誠心とかロイヤリティングとか今悩んでるわけですよ、はい、企業理念とか会社の目的に向かってとか、なかなかそのグリップできないと、
はい、
これ社長がもし行って、息子さん預かってますと、はい、僕は面倒見ますってもしやったら、はい、会社変わりますよね。
僕はそれは叱るべきことだとは思ってるんですけど、僕も全然できてないですけど、逆に僕は全員スタッフ のお母さんお父ちゃんに挨拶したいんで、6月にやったんですけども、父の日面とやりまして、
はいはい、
要は授業参観ですよね。でその前に父の日なんで、やっぱりこう自分たちが料理を作って、お父さんに何か物を渡すんじゃなくて、自分が時間をかけて手間をかけて、それでお父さんに感謝しようっていうのと、手紙を書いてですね、やりましてですね、まあ、僕が1時間ぐらい泣きっぱなしでですね、従業員はその倍泣いてましてですね、
長いじゃない
ちゃっちゃ入れんのよ。でそういう風にね、少し店で彼らが頑張ってる姿を見ることで、
絶対大事ですよね。
絶対僕はそれは必要だなと思って、はいはいはい、なかなか従業員は反発します。僕たちは稼ぎに来てるんですよ、従業員も言ってます。でも今度は11月5日に僕はいい子の日って、僕の自分の誕生日なんですけど、その時にですね、もっと周りを巻き込んで、僕ももちろん親も呼びますし、従業員もみんな親御さん呼んでもらって、そこで感謝を伝えるような、本当にいい子になろう、誕生日は自分が産んでくれてありがとうを伝える日にしようと思って、それやったろうと思ってます。絶対に
僕もある人から聞いてね、これいい話だなと思ったのが、お母さんやお父さんの誕生日にプレゼントするっていうのは、はい、まあ、普通にあると、
はい、
自分の誕生日に親にプレゼントをして、はい、産んでくれて育ってくれてありがとうを表現するっていうのをちょっと聞いて、はい、あ、いい話だなって、なんかすごく通じるものがありますよね、そこはね。
やられましたか、産んでくれてありがとう。
来月なんで狙ってます、
はい、いやいいですね。
で今回は自分 その母の日と父の日は、はい、スルーしたんですよ、わざと、でちょっと秘密のサプライズがあるから、ちょっとスルーねって、で僕去年まではずっとその、父の日母の日をやって、それで自分誕生日来たんですけども、そこでね、親父とおふくろはちょっと焼き餅を焼くんですよね、だから同じちょうど真ん中ぐらいに同じようなものをこうあげるというのが大体パターンだったんですけど、その話を聞いてね、今年初めて聞いたんで、 8月31日の誕生日ですから、はい、ちょっとそれをねサプライズで僕も今度やるんですが、
ね、ああ最高ですね。
で産んでくれてありがとうと、はい、でね、これ僕の話ばっかりしてもしょうがないですけど、うちのおかんに、おかんがね、あんたに言われた言葉で一番嬉しかった言葉があるよ、はい、それ何言ってて僕覚えてなかったんですけど、あんた一番苦しい時に私に産んでくれてありがとうって言ってくれたよね、うん、あれがその生きててよかったと思ったよっていうのを言われて、やっぱり子供にもその役はあるんだなと、親ばっかり求めてんじゃなくて、うん、子供にもその役はあるなっていうのはちょっと思ったんですよね、うん、
最高ですね。
で置いときまして僕の話
は、いやいやいや、それはでも全員広めたいですからね、やっぱりね、
そうです、そうです、
絶対やるべきですよ。
で、なんかね井上さんほら家庭が、はい、あの苦しかったというか、まあ苦しく、はい、本人は苦しくないって言ってますけど、はい、そういう事情だったんで、やっぱり家庭って大事にされてるってことですよね、親とか。
やっぱりこう親孝行したいっていうか、もう要はねこう僕らの業界特にお金しか取り買っていないというか、本当お金稼ぎたいっていう、やっぱりそこがお金軸で入ってくるスタッフ、もちろん僕もそうでしたが多いんですよ。でも僕は仕事だけやっとって楽しいかっていうところを、要は僕は人生道場だと思ってるので、そこはあのそこで何を学ぶか、人間力を学ばないといけないって、それでそこで感謝の気持ちがない人間がどうやって仕事で成功するのかっていうところが本当持論としてありまして、それをあの思ってるだけじゃなくて感謝してるじゃなくて、ね、感謝してる、僕は親に感謝してるっていうよりも、さっき言ったように親に会いに行って産んでくれてありがとうっていう人間の方が上なんですよ。僕は先祖に感謝してますっていうより墓参りに行ってる人間の方がよっぽど上なんですよ、ね、思うより行動っていうことを本当に授業に無理やりでも最初はさせてやろうと思って、いいことは強制なんで、
いいですね。そういうこうなんとか力を発揮する社長って今少なくなりましたよね、そういうのは。あの社長の口から出るのは売上何万上げろとか、最近苦しいんだから頑張れとか、それじゃ上がらないですよね。そういう意味ではね、その井上さんがやってるこのやり方をちょっと広げたい、業界関係なく広げたいなって感じしますね。
もう本当そうですね、だからまあ戦略戦術は僕スタッフにどんどん任せてもいいと思ってるんですけど、僕の思いは絶対曲げんとこうと思って、要はもう仕事を何するかじゃなくて、仕事を通して自分が何を学ぶかっていうのを僕は教育機関だと思ってるんで、ホストグラフを、それをちょっと今やっていってるところですね。
すると、ホストの業界も、はい、業界としては今厳しいじゃないですか。
業界としては厳しいです、やっぱり
水商売全般的に。
そうですね、
飲食全般ですよね、はい、で景気が悪いで、これから淘汰されていく、はい、中で、変わらずブレずにそこだけは出し続けたいという、
そこはもう多分一生涯変わらないですね、ずっと変わらないです。
で最終的にはそのホストの中で、はい、自分の会社の中で育った人が、はい、実業家になってもらいたいですか。
そうです、要は本当何、仕事は何でもいいんですよ、仕事を通して自分が何を表現したいかっていうのが、
ホストなくてもいいと、
全然いいです、ホストやりたいっていう人間もいいです、で全然違うあの新規事業やりたいっていう人間でもいいです、で独立する人間でもいいです、でグループ内でやりたいっていう人間でもいいんですけど、要はうちのお店で育った人間、そこで学んだことをで全国に、僕はあの日本に影響力のある10人の、僕は侍って呼んでるんですけど、真のリーダーを、人を輝かせることのできる真のリーダーを10人輩出したいっていうのが僕の思いとしてあるんですよね。でそのためにまず僕は一番学ばないと、何をやるかっていうのが一番すごく大事で、それを今目指しているところですね、この業界から。
どの辺まで来ました？
いやまだ本当スタート地点です、スタートから半歩進んだぐらいです、僕のイメージでは。
井上さんがまあ勉強、自分を磨こうと同時に10人の候補者がポツポツ現れてるという
か、僕の中ではありますよ、
本人たちも自覚し始めてるんですか、
ね、本人たちはあの自覚、それも人それぞれやっぱ違いますね、例えば、ね、昨日今日入った、ね、スタッフに俺日本を変えるんだとか、人を元気にするんだって、そんなことはなかなか難しいことかもしれないです、でも伝えていくべきことではあると思うんですよ、でその彼がどこで気づくかっていうのは分かんないですけどね、そこはもう神のみぞ知るですけど、僕はやっぱ100年後のホストクラブを考えてるんで、僕が死んだ後にどうなってるかなっていうのを想像して考えてます。
そこですね。最終的にこの井上さんが、まあ、たまたまこの業界、はい、この流れになりましたけど、はい、どこにというか、その自分人生そのものはどこに向かおうとしたんですかね、その一番大事にされてるというか、はい、自分の使命感みたいなところはどこにあるんですかね、
は
い、
僕はね多分使命感はね、スポット浴びせてない人間がスポット浴びてほしいっていうのが多分僕の使命感でした、あの真面目な話しかしてないですけど大丈夫ですかね今日。
バッチリですよ、はい、バッチリですよ。
いや僕はあの実は20代後半で、燃え尽き症候群みたいになったんですよ、
はい、あのポストのいい時代に、
そうです、で一番いいマックスの時に、僕は要は燃え尽きたんですよね、まあ 自分があのお店行かなくてもシステムも整ってますし、はい、多分普通の人よりも収入受けてまして、うんうんうん、あの要はあの自分が挑戦してない時期だったんですよね、うん、でこれで僕考えた時に自分のキャリアアンカー、いわゆる生きがいは何なんだろうっていうことを考えて、これは過去にヒントがあるなと思って、うんうん、僕真夜中に何時間もかけて昔からやっていた思い出したことを全部書いていたんですよ。でそこに浮かんでいた言葉を全部網羅したんですよね、うんうん、でさっき言った挑戦もそうですし、安心とか感動とか笑いとか、あと共感とか、癒しとかいろいろ書いて、はいはい、でこの中で自分が一番大切にしているもの、これが俺の生き方だと思って、それ出てきたのが挑戦だったんですよね。
チャレンジャー、
チャレンジャーだったんですよ、うんうん、でその業界僕は嫌いだったんです、その時、うん、話通じ、うん、しても通じないスタッフもはっきり言って、うん、本当に10年も違うと話が合わないとか、で他の同業のオーナーさんに業界変えようっていう話でもわからないとか、うん、この業界嫌いだなと思ったんですけど、その時に僕はそこで挑戦する使命があるっていうところがあったんですよね。これが一つがありました。でもう一つは僕がやってきたことに少し一貫性があるんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、その一貫性を発見したんですよね。それは僕は目立ちでした。すごい大好き、自分が大好き、自分が一番、自分のことばっかり考えてる自分がすごく嫌な時期だったんですよ。あ、俺は全然人のこと考えれてないなと。でもある時考えたのが、もっと深掘りした時に、僕は何で前に出たいのかっていう素朴な疑問が出たんですよね。でそれを考えた時に、あ、校長先生、俺やったら最初に笑いとってもうちょい引きつけてからいい話するなとか、で、あの先生自分のために授業しとんなとか、もっとひらがな化しないととか、生徒のこと思うならとか、あとあの学級委員長、俺が学級委員長やったらあそこで合唱コンクールで入って輪に入ってこれない人間にちょっと一緒にやろうよって声かけてやれるのにっていう、要は根幹に実はそういうマイノリティも含めてスポット浴びてない人間を元気づけたいとか、あの輪に入れたいとか、なんか人生の醍醐味を味わわしたいとか、要は正義感があるなって思った時に、僕は大声上げて、あ、俺は実は正義のヒーローになりたいんだなってそこで思ったんですよね。それがいわゆる簡単に言うと、あのみんな元気になってほしい、みんな自分を好きになってほしい、楽しくなってほしいっていうのが僕の使命ですよね。
どうしましょうかね。僕これあの音を、音声を、もうあの睡眠学習かなんかでこう入れたいような、はい、いい話ですねこれね。
なんかすいません、
いやいやいや、
もうちょっとこのねモテ魂っていうのが僕に今この魂がありました、ね、
いいですね。
これね、これ視座を高くするって言って、宇宙から自分を見るぐらいのモテ魂、酒と女は2号までって、 これが僕 の、 あの合言葉なんですけども、これね、僕はあの異性にモテたいとか同性にモテたいっていう風に取られることが多いんですけど、そうじゃなくて自分にモテてますかっていう疑問を僕は投げかけたいんですよ。
なるほど。
僕は自分のこと大好きです、だから幸せなんですよね。だからみんな人のことってリターとか、ね、ボランティアとか流行ってますけど、その前に本当自分のこと大好きになる、
本気で自分のこと好きなんだ、
努力をすれば僕は全世界が平和になると思っているんですよ。
すごいですね。
それは過去にヒントがあるんで、みんなやってきた行動とか、自分はこれ逃げたなとか嫌なこともありますけど、そこを要は自分を許すっていうことをすれば、結構みんな自分にモテるんで、明日はみんな楽しく生きようよみたいな感じですね。
いや今日ちょっと痺れました。いいな。
ありが
とうございます。井上さん、
はい、
2週間にわたってお話を伺いました。
はい、
あのもう本当ね、これぜひ回し聞きしてください、全国の皆さん、はい、よろしくお願いします。
いや本当日本撮りとは思えないね、あのテンポの良さで本当良かったですよね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
井上さん、そんなに自分が好きですか？
そうなんですよね。僕は自分の応援団長が自分なんですよ。いつも目の前で大きな旗振ってて、また来たんかと、お前どこ行っても来んなっていう。
2人いるんですね、自分が、ね、
2人いるんです、
はいはいはいはい、
いつも一番前におる。
どこが好きですか？
あのね、ほんまのこと言うとですね、あの結構僕はですね、あの努力してる方だと思うんです。
ちゃんと言えた。
天才天才って思ってたんですけど、ある時気づいたのが、天才はこんなことせえへんと思いました。結構努力してるぞねっていうのを気づいた時に、天才じゃねえ俺と思って。 やっぱりね勉強するのにも工夫してたり、例えば普通に僕ジョギングももちろんしてるんですけど、ジョギングしてる時でも僕サッカーしてるんで、ラストの1キロは必ずボールもらう前にこう首を後ろに振る行為がやっぱ大事なんで、それをめちゃくちゃ練習してたりとか、普通の練習ね、監督が言う練習にもう一つ二つ必ず工夫してたりとか、まあ人並みの努力以上は多分してると思うんですよね。あとはもう一つは本気で生きてる人って少ないじゃないですか、一生懸命とか頑張るとかも当たり前で、僕頑張ってます、僕一生懸命やってますって、そんなも当たり前で、僕からすると本気でやってますかっていう話ですよ。本気でやるってどういうことかっていうと、何か仕事でもスポーツでも人生でもいいんですけど、自分が決めるっていうことが僕一番大事で、すごい簡単な例で言うと、僕朝一起きると今日もいいことしか起こらないって決めるんですよ。ですか、で僕はついてるとか、僕はもちろんいいことしか起こらないって決めると、どういう生き方になるかっていうと、一日ねいいこと悪いこと、どっちかというと悪いことも多いじゃないですか。その問題に対して肯定的に捉えるんですよね。あ、俺はいいことしか起こらんと、これは乗り越えたらまたさらに俺は成長させてくれるのか、ありがとう神様ぐらいの生き方と、
いやいいですね。
これ決めてない人は今日もいいこと起こったらいいなですよ。
そうですね、
いいこと起こったらいいなの人はね、本当にいいこと起こればラッキーですけど、大体起こらない。で1つ目2つ目起こった、あ今日ついてないなって、2つ目起こったちょっとダメかもってね、3つ目起こった俺も今日最悪って、要は決めてないですよね。決めてない人は全て人生においても自分で舵取ってないんで、はいはいはいはい、やっぱりそういう人っていうのは自分のこと絶対好きになれないはずなんですよ。だから決めるっていうことは僕すごく大事だと思ってて、今日もいいことしか起こらない、もっと言うと人生は俺は思い通りにしかいかないって思うことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
仮にそのいい、まあ、いわゆる一般的にいいことが起きようが、はい、良くないことが起きようが、良くないことでもそれ自分を成長させる糧ですよね。
そうです、全部
そう捉えればいいことしか起きないわけですよね、はい、
もっと言うと全部の責任ですから、自分が源で悪いこともいいことも全部それを引き起こってますから、その責任を引き受ける人間が自分のこと好きになる人間ですよ。他責ついてない人間は他責ですよ、環境のせいですよ、あれが悪い、これが悪い、
会社が悪い、社長が悪いだろう、ね、時代が悪いとか、
そうです、それが発言に出てるんでやっぱりついてないですよね。そんな人は自分のこと好きになれないです。自分で責任を持つということが自分を好きになるコツじゃないかなと思ってます。
いやまたまたパッケージにしたいよね
ちょっと嫌な話するんじゃん。
カオリどうでしたか今日は、ね、2週にあたってあなたも人生が変わったんじゃないですか。
すごくね、
寝てたんじ
ゃないですか。
そんな
ことない。客観的というか、すごい遠い視野から自分を見てたりとか、社会を見てたりとかする人だなっていう、
なるほど、
気がしますね。なんか確かに先入観があるんですよ、ホストって聞くと、なんか自分のことが好きで自分のことだけ見てるのかなっていう勝手なね、先入観なんですけどね、
はい、ゲス野郎ですかね。
いえいえ
プライベートはゲス野郎です
よ。いえいえ、あ、そうかもしれないですね、
はい、そんなことないですよ
仕事以外はゲス野郎ですから、
はい、でもすごい影響力のある人だと思います。
はい、ゆうさんまた来てね。
あ、ちょっと待って、楽しかった、最高に楽しかったですよ、ね、
はい、また来てもらいましょう、ぜひ。あの時間いっぱいいっぱいで、もう大変申し訳ないですけど、はい、43番井上さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？